続いてはポッドキャスティングでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様はジャーナリストの青木治さんです。
はい、こんにちは、はい、
こんにちは。
もうあれだね、もう断密にはたどり着かないね、うん、
こっちだって私さ、うん、退院祝いなんだから
松坂桃李、退院祝いだよ。
いやいや、そうそう、だから本当に今日はもう、うん、今日までは室井さんにちゃんと付き合う、うん、
今日までって
ない、そうそう、次回はどうしようかなと思ってるんですけど、まあ、僕が決められることじゃないですから、ね、
そうですね、はい、僕の決められることでもないです。多分室井が決めてると思うんですけど、
しょうがない、もう永久に逃げられないんじゃないかと思ってるんですけど、はい
はいはい、でもお前あれだよ、青木治ってちゃんと紹介しろよな。
青木治って読めたよ、
読めた、
前読めなかった
んでしょ、前読めた、うん、ずっと青木リーとか言って
た。いや、よく分かんない、僕の近しい人たち結構、うん、あの青木リーとか、うん、あのリーとか言って言う人が多いんで、うん、あの実は読めない人がいるのかなと思って、うん、ちょっとショックだったけど、うん、まあいいんです、全然リーで、はいはい、リー様でいいんです、
はいはい、さて今日は、うん、
どうしましょうか、うん、ちょっとね、あの、まあ、日韓とか、うん、そのいろいろそっちの話ばっかりになるので、はい、ちょっとこう話題を変えてというか、本当はメディアがもっとちゃんと取り上げなきゃいけない話題で、はい、森友学園問題でその関与していた、これ共同通信なんか、まあ、各紙も載ってますけれども、うん、財務省の幹部が、うん、駐英公使、イギリス大使館の公使として、うん、まあ、英典をすると、
はい、
中村実っていうんですけどね、
すごいじゃん、本当に英典じゃん、
英典ですよ、あの、うん、公使っていうのは、大抵の大使館でナンバー2なんですよね、うん、大使に次ぐナンバー2なので、うん、まあそのある種の、まあ、超英典でもあるし、うん、少しうがって言うと、うん、その例のこの加計学園の問題の時に、うん、あの女性の担当者が海外の大使館に出ちゃったでしょ、
うん、谷さん
、うん、それと一緒で、はい、その英典させると同時にある種その余計なことを喋りにくいようなことにするというあたりもあるのかなっていう感
じ。中村さんって何した人だっけ？
あのね、これ、うん、その当時その、皆さんご記憶かどうか、その公文書の改ざんをしたのは、はい、まあ、つまり森友学園にこう、国有地を格安でこう売却するっていう、うん、その経過を記した公文書の一部が、うん、まあ、特にその首相夫人だったりとかが登場する部分が削られたりとかしてたんですけれど、
公文書ですね、
その国有地の売却っていうのを担当するのは財務省の理財局なんですね、うん、でその理財局でこの中村さんっていうのは実は総務課長してたんです、
うん、
理財局総務課長っていうのは理財局の筆頭課長なんですね、理財局全体を見る人 で、うん、で当時のその財務省の調査、内部調査なんかの報告書なんかを見ると、うん、要するに佐川当時の理財局長の、うん、はい、に最も近い立場にあって、うん、中核的な役割を担ってきたと、うん、もう少し具体的に言うとどういうことかっていうと、うん、そのご記憶の通り、その首相が、安倍首相が、うんうん、私は妻が関係していれば総理大臣も国会議員も辞めるって言っちゃったでしょ、
はい、うんうん、
でそれを受けて、うん、この当時 の、 その理財局総務課長だった中村さんが、うん、その 本省の担当の室長とか近畿財務局の、うん、に確認をさせたと、
うん、
そしたら決裁文書や学園との交渉記録の中に、うん、その昭恵さんとか政治家の秘書が登場してたと、
うん、
それを受けて佐川理財局長にその報告したら、うん、そうした文書は外に出すべきじゃないというふうに言われて、現場はこれは書き直さなきゃいかんというふうに受け止めたっていうところに、まさにだから本当にその公文書改ざんの、中核に関わってたというよりも、まあちょっと言葉は少しきついから不適切かもしれないけど、改ざんの実行犯の首謀者ですよね。
なんかでもムカつく。これってさ、結局ないことになっちゃうの？だってすっごくおかしい話じゃん、だって国の財産っていうこと、私たちの財産をさ勝手にただ同然みたいに売り払っちゃったりさ、
売り払おうとしてね、
うん、あとはあれでしょ、公文書改ざんなんてすごくひどいことでしょ、うん、
いや公文書改ざんっていうのはだから、まあ、公文書その管理法が、うん、要するに公文書ってのは何かっていうと、健全な民主主義をの根幹を支える国民共有の知的資源だというふうにこう規定してるわけですよね、うん、でこれは改めて言えば、つまりその公文書をきちんと作っといてくれないと、その行政、まあ、権力者の権力行使が適正かどうかっていうのが外部からチェックできないわけですよ、うん、その公文書を作って、うん、適正に管理をして、うん、で必要に応じて公開をする、うん、でそれを見てメディアとか我々市民が、うん、そのこの公権力の行使は適切だったかどうかっていうのをチェックするわけですよ、う
んはい、
それが できなくなっちゃうっていうのがまず一つでしょ、うん、でこれは、まあ、今の政権にそんなこと言ったって多分あんまりこう心に響かないんだけど、うん、もうちょっとその踏み込んで言うと、そのこれ公文書っていうのはある種その国家の記録なわけですよ、うん、つまりその後の時代の子々孫々に、うん、その日本っていう国がどういうその判断をして、うん、でどういうことをしたのかっていうことをきちんと記録しておかないと、うんうん、その後の世代に教訓も残せないし、うん、かつ、うん、その歴史が作れないということになっちゃうから、本当は
保守派歴史がもっと言うと変わる
変えられちゃうとかね、うん、ねじ曲げられちゃう、
歴史修正主義みたいなのが出てきちゃったりするんだよ。
だから本来であればね、うん、その保守とか、うん、その右派とかって言われてる人たちが、うん、本来はこういう公文書とか、うん、国家の記録っていうのを大事にしなくちゃいけないっていうふうに本来は考えるべきなんだけど、うん、まあ今の政権はそんなことは全く考えてないっていうことの証左でもあるんだけど、まあいずれにしても公文書っていうのはそういうもんなわけですよ、はい、その公文書をその改ざんをするっていうことをしたことが、うんうんうん、その後その大阪地検特捜部が捜査をしたんだけれども、今回 のこの人事っていうのは、栄転の人事っていうのはなぜこのタイミングかっていうと、その大阪地検特捜部が不起訴にしたんだけれど、検察審査会っていう市民が作って市民が参加する検察の恣意的な不起訴をチェックする機関が、これはそのまずいんじゃないのっていう議決を出してまた捜査したんだけど、結局大阪地検特捜部はもう起訴しないと、不起訴って判断をしたので、それを受けて今回の人事が発令されてるんですよね。だからまあ検察も OK 出したんだから、
いや
栄転させようかっていう、そういう判断。
警察の中だってそうなってんじゃないの、まあ、だから見逃す代わりにってことじゃないの。
だからね、これその本当に真剣に、まあ、もともと検察って実はそういう組織なんですけれど、うん、その政治を非常に忖度する組織なんだけれど、うん、でもねちょっと皮肉っぽく言えば、よくね、うん、日本でまさに日韓問題でね、うん、韓国は三権分立ができてないと、うん、その裁判所もね、うん、政権とかあるいは世論の意向を汲み取って、うん、こうやってるじゃないかって日本の人よく批判するじゃないですか、うん、でも外国から見たら、うん、日本だってそうでしょっていうことになりますよね、う
ん、だから私イギリスの公使なんてさ、うん、絶対さ家にワインセラーみたいなのあってさ、すげえ高いワインとかいっぱい入ってるよ、うん、
あのこれ聞いた噂の話だけど、うん、あの飛ばあの行く国によってもずいぶん違うらしいね、うん、なんかこうイギリスに行くのと、うん、それからもっとこうアジアの国に行ったりするのとはちょっと違うらしいね、う
ん、違いますよね、
う
ん、だからまあはっきり言えばその中英公使っていうのは、まあ、日本とイギリスっていうのはね、うん、その大事な外交関係ではあるけれども、うん、特に今そんなに大きな懸案があるわけでもないし、うん、だから本当にその外交官だって、そもそもだってこの人財務省ですからね、
うん、あそうだね、
そうそう財務省で行くわけだから、うん、その、まあ、ある種その本当に厳しいところにこう行って、うん、こう外交の最前線でこう思いっきり仕事するっていうよりは、むしろお疲れ様だねと、うん、いろいろ大変だったねと。
普通なら外務省からこう行ったりするわけだよね、う
ん、まあ、あの他の役所から行くってこともあるんですよ、うん、あるんだけれども、うん、まあ、今回のケースに関して言うと、まあ、お二方がおそらく想像している通りだと僕も思いますよ、うん、つまり祝い飲み放題だし、まあ、それからお疲れ様だったねってこともあるし、うん、からこのなんていうかな、よくやったっていう思いもあるだろうし、それからその、まあ、ちょっと休んでこいよっていうような感じなんでしょう。ただ、うん、こういう、ね、うん、
一個さ、私このゴミってさ結局なかったわけでしょ、3メートル下りって、うんうんうんうん、あれってなんであれ掘り返してやるってことはできないの？トラック入ってないってことは分かったわけじゃん、うん、ゴミの、うんうん、っていうことはだからあのもう入ってないと言われてるんっていう話じゃなくて、うん、掘ってみりゃいいじゃん、マスコミするかできないの？
まあそれ勝手にマスコミがやったらそれこそ、うん、なんだっけ、住居なんとかなんとか不法侵入とか、うん、いろいろ言われちゃうから、だからなかなかそれはマスコミがやるってのは難しいんだけれど、でもそれは本来は検察がやるべきだった。やる気ないよ、やる気ないから、だからもう検察ってのはこういう組織だから僕は本当に思うんだけど、うん、こんなだったら特捜検察なんてもういらないじゃないのというふうに思われても仕方ないですよね。あの大阪地検特捜部に関して言うと、うん、その証拠改ざん問題 っていうのが、うん、その郵便不正事件っていうのであってね、うん、でそのある種こう検察、まあ、あのそれまで検察組織っていうのは、うん、ロッキード事件とか、うん、リクルート事件とか、
うん、もう数々のね、
うん、政治家を捕まえたりとかして、うん、まあ、ある種そのなんていうのかな、凶悪を摘発する正義の機関だ、うん、みたいにマスコミが要所してたわけですよ、うん、ところがあの証拠改ざん事件で、うん、こう検察の威信っていうのは地に落ちたわけでしょ、うん、しかしそれを今回こうひょっとすればね、うん、こう威信を回復するいい機会だったんじゃないかなっていう気はするんだけれども、うん、でも検察って言っても結局法務省と同じその行政府の一角にあるものだから、はい、政権の意向っていうのはものすごく強く働くので、うん、まあ、今回検察側もある種忖度をして捜査をしなかったっ、
うん、ダメじゃん、そしたらやりたい放題じゃ ん、
ね、内閣人事局の影響も大きそうだね、
大きい、あのね、うん、この中衛隊支人事もそうなんですけど、最近僕官僚の人たちとこう話をするとものすごいらしいですよ。要するにその官僚組織ってそのこれまではそれが良くなかったんだけれど、官僚の世界の中である種順送り人事みたいなものがあったりとかで、その一人の人が出世するとそうじゃない人たちはこう甘くなっていく、同期の人たちはっていう、
そのことに政治が口も出さなかった、
出さなかった、出しにくかったっていうのがあったんだけど、それがいいかっていうと決して良くはないんだけれど、ここしばらくこのね 1,2,3 年くらいさらにすごい露骨になって、官邸に近い人、あるいは政権に近い人、あるいは官邸の覚えがめでたい人がものすごい勢いでこう上層部にこうつくようになってる。これまでだったら考えられないような、首をひねるような人事が結構横行するようになってるっていうふうに官僚の人たち言ってますよ、ね、
なのにだけどさ、みんな
官僚の人たちが言ってるの、
言ってる、言ってますね、
けどさ、そういう風なのってさ、もうバレてきてるのにさ、選挙すりゃ投票率低いわさ、もうダメじゃない、
だから本当にこれはまずいと思いますよね。つまり、今日僕この話題をその、この番組でゴールデンラジオで言いたいなと思ったのは、こうなんていうのかな、マスコミの悪い癖でもあり、その日本の社会のまあ悪い癖、まあ、僕らの悪い癖でもあるんだけれど、やっぱりこう森友学園の問題って実は何一つきちんとその真相が解明されてないし、だから全くこう決着がついてないんだけれども、時間が経って他にこうどんどんどんどんこう大きな問題が出てくるとどんどん上書きされていっちゃう。今の問題だと例えば日韓の問題で、これはこれで本当に重要な問題なんだけど、ある種に今回の日韓の問題って韓国側がその元徴用工 その裁判なんかでね、ある種韓国側が仕掛けた面もあるんだけれど、今の問題っていうのは日本側が輸出規制、輸出管理 その強化をするっていうことによって日本側が仕掛けている面もあるわけでしょ、でこれでまた盛り上がる、でそうするとほぼメディアが韓国批判になる、そうすると結局こうなんていうのかな、こう政権がこう毅然とした態度でって言って政権の浮揚につながる、一方でこういう問題に塗りつぶされて何も解決していない森友学園だったり加計学園の問題がこう忘れ去られていくと、で忘れ去られてこれ大丈夫だろうと思ってるから、まあ、ある種国民を舐めてるわけでしょ、そのイギリスのナンバー2にこう赴任させるっていうようなことが許されちゃう。だからやっぱりこういうものを一回フィードバックしながら忘れないよ、忘れてないよっていうようなことを考えないといけないっていうのはあるでしょう。
それが載った新聞の記事もすごい小さかったしね、
広まらないんだよね、メディアが頑張んないから、
そういうことです
ね。どうしたらいいの、
はい、そして日韓問題です。
日韓問題でもね、日韓問題だけじゃなくて、そのこれもちょっと考えとかなきゃいけないんだけれども、その5月の末にね、トランプさんが日本に来ましたよね、でものすごい接待しましたよね、で日米関係はその盤石だって言ってたんだけれど、あの時にトランプさんがツイッターで、8月になったらいい発表があるだろうと、選挙が終わったらというようなことを言ってましたよね、でどうもここに来て、その共同通信なんかが報道してきてるんだけれども、そのアメリカの農産品を爆買いすると、これも数百億円規模で購入する案っていうのがどうも浮上しているんじゃないかと、つまり日米関係がいいって言ってもこれその武器だったりとかを本当に爆買いさせられて、で挙句の果てに日米安保条約は不平等だとか言われて、結局日米も良くないでしょ、でロシアも、まあ、皆さんご存知の通り EU にあしらわれて、で結局その北方領土の問題っていうのは一歩も前進してないし、からその北には相手にもされてないし、でここに来て韓国との関係が最悪になってる、これ唯一ちょっと落ち着いてるのが中国なんですよね。日中関係っていうのは今そんなに定みが立ってないんだけれど、これも実を言うと、この間僕たまたまあの中国の外交の当局者の人とちょっと話する機会があったんだけれど、要するに今中国としては アメリカとまさに貿易戦争をしてるわけですよ、うんはい、でその時に日本をできたらこう抱き込みたいっていうかあんまりこう、うん、なんていうのかな、うん、こう日本との間の波風を立てたくないから、うん、ある種中国は今日本との関係をうまくやろうとしてるんだけれども、うんうんうんそれがなかったら、うんまあ、日本中国だって日本との関係を別に考える必要がないっていうような状況になると、うん、中国もちょっと怪しいわけですよ、うん、って考えると韓国今その大竹さんおっしゃった日韓問題も含めて、うん、安倍政権の外交っていうのは、うん、ここに来て多分総崩れみたいな状況になってる、うん、
だって私海外のどっかの国の首相とかだよトップだったら思うもん、うん、別にあの日本の意向を聞かなくても、うん、どうせ日本ってあのアメリカに従うんだから、うん、わざわざ交渉しなくていいと思うよ。
そうでしょ。だからそれは 北の、うん、北朝鮮の多分金正恩委員長が一番そういうふうに考えてるんじゃないの、うん、だから別にその日本ときちんと交渉したってそもそも日本が独自外交をするとは思えないし、うん、むしろ室井さん言うみたいに、うん、アメリカとやれば、うん、日本なんかその金魚の糞でくっついてく
る。それはやっぱりどういうことなの。過去もこの日米関係でよく緊密だったわけだけどもその時でもやっぱりなんかいろんなことで日本がある立場を鮮明にしながら外交をやってこなかったつけなの。
あの日米関係っていうものをどうやって捉えるかっていうのは、うん、多分政治的な立場によっていろいろあると思うんですよね、はい、例えば、ねうん、その日米安保体制なんて破棄せよっていう立場もあるだろうし、うん、日米関係こそが戦後日本の外交の基軸なんだと、うん、外交防衛安全保障の基軸なんだと、うんどういう立場に取るか立つかによってかなり考え方は違うんだけど、おおむねその一般的な今 の、 その外交日本の外交の考え方で言ったら、うん、やっぱりそれは日米関係は大事だと、うん、でこれはちゃんと良好に保たなきゃいけないっていうのはあると思うんですよ、うん、
でもトランプ大統領だからね
そうそうで、うん、日米関係を良好に保ちつつその日本のこう周辺の地域アジアの周辺国との関係をどういうふうにこう保っていくか作っていくかっていうのが一番本当のオーソドックスな外交の考え方で、それでいうと例えば直近で言ったら日朝首脳会談って小泉さんがやった、あれがかなりこうその理想的というか創造的な外交で、日米の関係はちゃんと良好にしつつもやっぱりその日本として北朝鮮との関係をこう新しく作っていこうじゃないかと、要するに戦後その日本の外交というのは大きな宿題が2つあってね、つまり戦争先の戦争に伴う日本が処理しなくちゃいけないのに、うん、まだ処理できてない問題というのが2つあるんですよ、はい、1つは北朝鮮との間の国交がない、つまり戦後処理も終わってないっていう問題だから日朝関係っていうのは一つの大きな宿題、
うん、その戦後処理っていう意味はかなり大変なこと、
大変なことですね。つまり
賠償金問題も含めて、
まあ、賠償金っていうかどうかっていうのは微妙な問題で、うん、例えば日韓で言ったら、うんその植民地支配をしたと、うん、ただ交戦状態じゃなかったじゃないかっていうこととかいろんなことがあって、うん、経済協力資金っていう形で5億ドルを日本が支払って、うん、それによってまあ1965年に日韓国交正常化したわけですよね、はいはい、だから北朝鮮に対しても、うん、北は実は日朝その、首脳会談の時に、うん、韓国と同じ方式でいいですよということで一応合意してるんですよ、
うん、あそうな
の、うん、っていうことになると北朝鮮との間でもいずれその経済協力資金という形で1965年の段階で日本が払った5億ドルにその相応するような金額、おそらく兆の単位のお金になると思うんですけれどもを北朝鮮におそらく支払うことになると。でそれが北にとってみるとその日本あの周辺国アメリカも含めてそんなにこう正々堂々と取れお金を取れる国っていうのは日本しかないわけですよ、
はい、
だから逆に言えば日本のある種北朝鮮に対する外交のカードとしてはこれは最高のカードなんだけれど、まあ、それは別に置いといたとしても日朝の間でその経済協力資金を払って国交正常化するっていうのはある種日本の戦後にとって大きな宿題。もう一個はだからにロシアとの間でその平和条約を結んで北方領土問題を解決して平和条約を結ぶと、これは結べてない、だこの2つが大きな課題なんですよね。
けどさ どうせそこでさその経済協力ってお金払わなきゃいけないっていう風なのを払えんのかと思うけど、でもそこでそれでだよ、そのうまくいったらだよ、今みたいに武器とか買わなくて済むでしょ。
まあ、だからそういう考え方も成り立つよね。つまり、ね
うんまあ、でもあれだよね、あのムンジェイン政権は何年後かには祖国統一というのを掲げてるわけだよね、うん、で当然その 韓国と日本も北朝鮮とどういう関係を結ばなくちゃいけないかっていうのは浮上してくるよね、浮上
してきますね、だからその、まあ、あえて言えばね、その南北が統一できるかできないかっていうのは、これかつての東西ドイツの統一の時よりも、今韓国と北朝鮮が仮にですよ、統一するとか、あるいは北朝鮮の政権が崩壊をして、韓国が九州統一するってことが起きたとしたら、韓国の経済負担っていうのは、当時の東西ドイツの何倍もあるって言われるんですよね、つまり現実的に今韓国が北をそういう形で統一できるかって言ったら、それは無理ですよね。
そうですよね、
だから、その北朝鮮という国が急に崩壊したり、その武力紛争が起きたりとかっていうのは困るので、だからできるだけコントロールをしながら、周辺国が、それは国によってちょっと状況が違いますから、日本の考え方で同じ民族の韓国の考え方、あるいは中国とかロシアの考え方、アメリカの考え方違うんだけれど、武力衝突のようなことが起きないようにできるだけコントロールをしながら、可能であるなら北朝鮮ができるだけこう改革開放の方に行くような方向に持っていくために各国が英知を傾ける。でその中に日本は北朝鮮に対して拉致問題もある、それからミサイルとか核の問題もある、一方で日本は戦後処理が終わってないっていう問題もあるっていうことを考えながら、北朝鮮との間で、だから最初の話に戻ると、アメリカとの関係も維持しつつ、北朝鮮との間でどういうふうに振る舞うかっていうことを考えなくちゃいけない、それを想像するっていうのがおそらく日本のその創造的外交、主体的外交っていうことになるんじゃないかと思います。難しい
ね、なんか民間のさ、私たちがさ、すごくその嫌な感情をお互いも持っててさ、だけどその国の人たち、政府の人たちは、いや仲良くしなきゃいけないだろうっていうならわかるよ、
逆だから、
逆だからね、あと私さっき、
あとはだから政府の要人がお互い感情的っていうのが ね、
ね、あと一個質問するところでスルーになっちゃったんだけど、ね、私さっき のトランプさんが5月にやってきた時に、その関税のすごいいい話があるって言って、日本に農産物とかいっぱい買わせるような密約があったんじゃないかっていう、トランプさんがツイッターで書いたじゃん、この問題で私一番不思議なのは、なんでこの国のその新聞記者とかメディアの人間が、だってアメリカまで行ってトランプさん聞いてくる必要ない、ツイッター、本人のツイッターに書いてあるんだから、なんでその後安倍さんの記者会見とかもあったのに、そのトランプさんのツイッターに当ててってさ、こういうこと言ってるけど、その中身はどうなんだって誰も言わなかったんだろうと思って。
そうだね、だからどう思う、まあ、政治記者のダメなところなんだろうけれどもね、だから本当はそのまあ、この番組も多分来たと思うんだけれども、その望月磯子さんみたいに、ある種いい意味で空気を読まないで、こう聞くべきことをバンバン聞かなくちゃいけないんだけれども、今の日本のメディア状況っていうのは、もちろん頑張ってる記者たちもたくさんいるんだけれど、半分くらいのメディアは、まあ、ほぼ政権のこう提灯持ちみたいになっちゃってる。それから政治記者っていうのが、こう本当に聞くべきこと、相手が煙たがろうとも怒ろうとも聞かなくちゃいけないことを、なかなか聞けないような状況、聞かないような状況になっちゃってるってところは、室井さんが苛立たしいところなんだろうなと。
そう、
でも昔から番記者っていうのは、その両方をこなしながら記事を書いてたもんじゃない。
まあ、そうですね、多分ちょっと政治記者を擁護するとね、昔の番記者たちとの時代とかなり大きく変わっちゃった、今の政治記者がかわいそうなところっていうのは、昔はずっと自民党の一党独裁って言われるぐらい長い間政権が続いたんだけど、大竹さんもご存知の通り、昔はこう派閥があったわけですよね。
そうですね、
A 派閥、 B 派閥、 C 派閥ってあって、で A 派閥が政権を取っていても、B 派閥、 C 派閥は虎視眈々と次を狙うわけですよ。そうすると派閥記者たちも、A 派閥の記者と B 派閥、 C 派閥の記者たちがある種こう牽制し合うっていうような状況があった、疑似政権交代ですよね。ところが今は政治記者かわいそうだなと思うんだけれど、要するにこうつくかつかないかになっちゃってるわけですよ。一強政権しかなくなっちゃってるんで、だからそういう中でこう政界も相互牽制がないけれども、記者も政権におもねるか 嫌われる感になっちゃってる。
だからダメ。でも昔ってもうちょっとそのメディアの人間って権力の側から怖がられてたもん、
う
ん、
そうですね、それもあるかもしれないよね、う
ん、だけど今全然怖がる。だから変にそんで、うん、だから国民っていうか、うん、私たちも応援しなくなっちゃってメディア側をよくやったとかさ、うん、だから悪い巡回してるよね、
うん、そうですね。だから一強政権ってものの一つのある種の弊害っていうのがメディアにも、まあ、情けない話ですけどね、うん、現れているっていうところはあるのかもしれないです
ね。時間になっちゃった、
はい、まあね、難しいこの国の立場だよね、いずれにしてもね、
うん、だからこんなのをずっとほっぽといたら僕は本当破滅に向かうんじゃないかと思ってちょっと心配してます、
はい、ほら、うん、断密より楽しかったろ。
何が今日もう室井についていくよ、もう本当に
大竹メインディッシュ。本日のゲストは青木おさむさんでした、
はい、ありがとうございました。
ここにもそういう力関係ができるんだ